どうもハリーです。
どうもヤマンです。
ゴロゴロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい。
企業のライバル同士のエピソードっていろいろあるじゃないですか、
うん、ありますね。
なんかあの有名なやつだとマクドナルド対バーガーキングとか、
はいはいはい、
コカ・コーラ対ペプシとか、
ペプシとかね、
うん、ニンテンドー対ソニーとか、
はいはいはい、
なんかそういうのをねやるとやっぱ引きがあって番組的にもいいのかなと思って、
うんうんうん、
もうやっていきたいなと思いまして、
うん、
本日はですね、音楽の歴史を変えた男たち、
音楽の歴史を変えた男たち、
はい、で今回の話の中心になるのがエレキギターですね、
うん、エレキギターか、はいはいはいはい、はい、なるほど。
エレキギター知ってます？
知ってますよ。
知ってます？
知ってますよ。アンプにつないで、
うん、
弾くやつでしょ。
ああ、そのレベルか。なんか弾いたことは
ありますよ。
あるんだ。
エレキギターはないですね。フォークギターは。
ああ、なるほどね。
アコースティックギター？
アコースティックギターですね。
ですよね。
うん、はいはい。
アコースティックギターは持ってました。
持ってましたか。
はい。
なるほど。そっか。じゃあ弾いたことはないエレキは。
エレキ触ったことはありますけど弾いたことはないですね。
じゃあギターのなんか種類とかメーカーとか。は知ってますか？
いや全然知らないですね。
あ、知らないですか？
はい。
ですね、今回はですね、
うん、
フェンダー対ギブソン。
フェンダー対ギブソン。
知らなそう。
全然知らないっす。
やばいな、引きがないな今回。まあやっていきましょう。
いきましょう。
フェンダーとギブソンってもう二大エレキギターブランドと言っても過言ではない
ですけど。はいはいはいはい。あ、そうなんですか。はいはい、
フェンダーのテレキャスターとかストラトキャスターとかいう種類があるんですけど、
うん、はい、はいはいはい。
あ、知らない。名前も知らないですか？
知らない。初めて聞きました。
テレキャスはなんかでも結構曲の歌詞とかでも出
て、テレキャス、
もうあれですよ、初音ミクも歌ってましたよ。三段銃とテレキャスターって言って。
テレキャスター何それ。
まあいいや。
はいはいはい。
でこのフェンダー対ギブソンをやっていくにあたって、
うん、
登場する人物が2人います。
はい。
1人がクラレンス・レオニダス・フェンダー。
はい、
はい、
クラレンス、
通称レオ・フェンダーと呼ばれる人ですね。
レオ・フェンダー、はい
はい。でもう1人がレス・ポールという人ですね。
レス・ポール、
はい、はい、レス・ポールって聞いたことないですか？
聞いたことないですね。今日出てくるワード
すごいな。
やばいですね、
これ。そっか、もしかしてみんな知らない？
いや、知らない人の方が多いんじゃないですか。
あ、そっか。
フェンダーとギブソンも知らない人結構いるんじゃないかな。
おー、どうだろう。ギブソンのレスポールといえばあれですよ、あの有名な人だとビーズの松本さんとかが
弾
いてるのは大体ギブソンのレスポールだったはず。
はいはい。レスポールってあれですか、エレキギターの形の名前ですか？
ね、形の名前です。今はもともとは人の名前だったんですよ。その人が作った、はいはいはい、レスポールさんが作ったギターということでレスポールっていう名前だったんですけど、今はもうほぼ形の名前ですね。
あ、そうなんですね。でテレキャスターも同じ階層の言葉ですか？
同じ階層の言葉です。
あ、なるほど。
だフェンダーのテレキャスターとかストラットキャスターとかジャガーとかあるんですけど、
うんうんうんうん、
で同じくギブソンもレスポールとか、うん、SG とかなんかいろいろ
あるわけ
ですね、はいはい、
ちょっとずつ理解してきました。
はい、はい、そっか。でまあ、この2人がどちらが先に最高の音を出せるエレキギターを作れるかということで熱い競争を繰り広げていたライバル同士だったんですね。
はいはいはい。
という話をねしていきたいんですけど、
はい、
このね2人とも楽器作りの人ではなかったということがあるわけなんですね。はい。でまずレオ・フェンダーさん、こちらはですね1909年カリフォルニア生まれ、
はい、うん、
で電気工学が趣味で、
うん、
高校生の時にラジオの制作や修理を始めますと。
はいはいはい。
で当時そのラジオっていうのがもともとモールス信号を送る用途で使われることが一般的だったんですけど、
はい、
その無線を増幅させるということに興味を持って自分も作ろうと思って、うん、この鉱石ラジオっていうのを作ったりしていたんですね。
はいはいはい。
で同じく高校生の時にアコースティックギターっていうのをなんとなく作ってみたらしいんですけど、
うん、
このフェンダーさんはギターの弾き方は全く知らないし、 なんならどうやらずっとチューニングすらもできなかったらしいですよね。チューニングは分かりますかね。
チューニングはあれでしょ、音の、うん、音を合わせるってことでしょ。
音を合わせるやつです。そうです、
はいはい。チューニングがボロボロだと変な音が出ますもんね。
そうですね、ドレミの音を弾いてもなんか変なドレミじゃない音が出ちゃうみたいな、うんうんうんうん、
はいはいはい、なるほど。
まあそれすらもできないという全然ギター弾けないマンだったんですよ。
うんうんうん。
逆にピアノやサックスはそこそこ弾けるらしいっていう、
なるほど、
不思議な人だったわけなんですけど、うん、でそのフェンダーさんはその後ラジオ修理をする店を開くと、
はい、
あでちなみにこのフェンダーさん8歳の時に、
うん、
実家というか親が農家を経営していて、
うんうんうん、
その農家にあるなんていうの、柵ですよね、うん、多分このあれに顔面強打して転んで、
はい、
まあ、結構親の人たちがまあ、うん、ほっといたら治るだろうと、
うんうんうん、
めちゃくちゃなんか右目がやばかったらしいんですけど、
うん、
なんとかなるだろうと思ってあざは引いたんですけど、
うん、
バイキンかなんかがそこからすごい入ったらしくて、
あ、はいはいはい、
右目が義眼になります。
あちゃー。
で
なんとなん
かその後だからガラス玉を入れていたので、
うん、
気を抜くと顔が右に傾くらしいですね。
重たいんだ。
重いらしいですね。
はいはいはいはい。
だからそれでねギター作れるもんだなっていうのはちょっと感心して。
そうですよね、すごいですね、
は
い、
で一方のレスポールさん、
はい、
レスポールさんは小さい時にハーモニカやピアノを習っていて、その後ギターを習い始めて、うん、13歳でギタリストになります。
なるほど。
で、まあ、この2人が楽器職人ではない2人がエレキギターというまだないものを同じ時期に作っていたということでね、これは面白いなと僕は思ったんですけど、
はい、
伝わってるかなこれ。
いや面白いんじゃないですか。
ね、はい。まあそのエレキギターまだないとは言ったものの、あったのはあったんですよ。で世界初のエレキギターと言われるのがいつ頃だと思います？
そのあれでしょ、フェンダーさんが生まれたのが1900年代でしょ、最初らへんでしょ。
はい、
そっからなんじゃらかんじゃらして出来上がったのが1930年ぐらいじゃないですか。
お、いいですね。
はいはい。
1932年、これね諸説あるんですよ。
はいはいはい。
諸説あるんですけど、まあここでは1932年のものを紹介しますと。
うんうん。
でこれフェンダーさんじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、その前にもうすでにその試した人はいて、
うんうんうん、
一応完成したらしいと言われてるのが1932年にリッケンバッカーというメーカーが出したフライングパン。
フライングパン。
リッケンバッカーも未だに人気のギターブランドですね。ケンバッカーのギターめっちゃかっこいいですからね。
もう一回言ってもらっていいですか。
リッケンバッカー。
リッケンバッカー、今ちょっと叩きました。リッケンバッカーフライングパン。
僕もまあ高校時代軽音部でいろいろ楽器触ってたんですけど、
は
い
は
い
は
い、
うん、
やっぱギターが一番かっこいいなと思うんですよね。僕は全然弾けないですけど、
まあ、ここいいっすね。え、これ今ウィキペディアでリッケンバッカーのフライングパン出てきたんですけど、
はい、
面白い形してますねこれ。
うん、これなんていうのかな、なんかなんていうの、
なんていう、これなんかめっちゃいい例えがありそうだけど出てこないな。小さいっすね、棒があって丸い、なんだろう、
これなんて言えばいいのか、
戦国武将が持ってそうな武器みたいな。
え、そう、
うん、大きさ内輪ぐらい、そのギターの部分の
ぐらいだと思いますね。まあ形を説明すると、
うん、
丸い S サイズのピザぐらいの
そうねでそこにギターのあの棒がついてる感じですね。
棒、このネックと呼ばれるのがピョコンって出てて、
はいはい
はいはい、
うん、
何っぽいと言えばいいのかなこれ。お玉、
お玉、うん、お玉っぽいっすね。
うん、まあ、
うん、
検索してください。
はい。あ、こんな形だったんですね。え、ちょっと素朴な疑問いいですか。
はい。
エレキギターの前にフォークギターはもうすでにありましたよね。
すでにありました。
ありますよね。
はい。
でそれを何、アンプにつないでそのデジタルな音に変えたのがエレキギターっていう感じ、うん、ですよね多分。
ああ、そうですね。それでいくとエレアコっていうのがあって、これも未だにあるんですけど。
はいはいはいはい。僕持ってたのエレアコっすね。
あ、エレアコですか。
はい、はいはい、アンプにもつながるみたいな。
そうですそうです。アコースティックギターなんだけど シールド挿したらアンプにもつなげて、はいはいはい、アンプから音も出せる、
うん、
でまずこれなんですよ、
うんうんうんうん、
でかい音を出したいなと思った時に、
はいはいはい、
なんですけど当時、まあ、最初はこのマイクをギターに近づけて音拾うとか、
うんうんうんうん、
いろいろやってたんですけどあんま音が良くないと、
うん、まあね、
いうことがありまして、で発明されたのが、
うん、
ピックアップっていう装置、
うん、
これエレキギターには必ずついているもので、
うん、
このギターの弦の、
うん、
この弾くところぐらいのちょうど本体についているなんか細長い板ガムみたいなサイズのやつですね。
ほう、
これが発明されたことで、
うん、
ぐんと飛躍しますと。
うーん、
でこれ何かっていうと、
うん、
電磁石のコイルなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でこのコイルっていうのが要はそのダイナミックマイクにもコイル入ってるんですよ、
うんうんうんうん、
ダイナミックマイクってこの電源なくても使えるじゃないですか、
うん、使えますね、
はい、でまあそれと同じ仕組みで、
うん、
これを使うと、まあ、電源がなくても音声を電気に変えることができますと。で、
うんうんうん、
このギターの弦って鉄なんですよ、スチールっていうのかな、
はいはいはい、
でこのコイルの上でその磁性体っていうんだったっけな、磁性体である弦が動くことで、
うん、
その弦の振動の回数だけ電流が変化するんですよ、
うん、はいはいはいはいはい
はい、
はい、でめっちゃ深いですねエレキギターの
仕組みそうそうそう、
考えたこともなかったわ。
でその弦がいっぱい振動してその周波数が電気になって、うん、まあ、アンプにこのシールドを通じて送っていくっていう。
なるほどね、まあ、確かにエレキギターなんで音出るんだろうって考えたらすごい
です
ね。
そうですよね、だから別にマイクではないわけですからね、
う
ん、あれ。
そうですよね、
あそこで別に
フォークギターはなんとなく弦弾いてる音が出るっていうのは分かるっすけど、
うん、
冷静になるって考えたらエレキギターなんか中の空洞とかないもんね。
中の空洞ないですね。
はあ、面白い。
あー、それね、どうしようかな、次回にしようかなと思ってたんですけど、
うん、
当時のその課題が、
うん、
やっぱりまずこのギターの形でそこにピックアップとかつけようとかそこで音拾おうとするんですけど、
うんうんうんうん、
厄介だったのがあの穴なんですよ。
おお、
アコースティックギターについてる穴ね。
はいはい、はい、
まあ、あれなんでついてるかっていうとあそこの中で中が空洞になってることで音を響かせて、
うん、
いい感じの音を出すっていう目的だったんですけど、
はいはい
はい、あれがあることで、まあ、音を拾おうとするとめちゃくちゃハウリングすると、
うん、
いうことでこれがね意外と盲点だったんですけど、
うんうんうん、
みんな穴ありきで作ろうとしてたんですよ。
うんうんうんうん、そうですよね、あの穴は絶対いるもんだという、
そう、あの穴がないとギターのいい音が出ないじゃないかと、
うんうん、
そんな音拾ってもしゃあないだろうと思ってたんですけど、
うん、
いやあの穴なくてもいいんじゃねというのが、
なるほどね、
結構発明で、それがねソリッドボディと呼ばれるこの穴なしの板つるんっていう、そこに弦張りますっていうので、まあ、一気に進化していくという歴史が、
なるほどね、
次回やろうと思ってたんですけど、
ちょっと先走りで、シンプルな疑問いいっすか。
はいはい、
エレキギターの、まあ、中空洞ないじゃないですか。
はい、
あの中に何が入ってんすか。
ね、そんなに入ってないですね。
ですよね、だって、うん、弦とそのピックアップのコイルがあれば音を電流で出せるんだったら、
はい、
あのエレキギターの中なんかすごい機械が敷き詰められてんのかなっていうイメージあるんですけど、
いや
そんなことないんですね。
ほぼ板ですね。だからそのピックアップからの配線とか、なんかまあギターによってはこのスイッチがいくつかついてたりするんで、
はいはいはい、はい、
まあ、それの配線が通ってたりはするんですけど、基本板だと思います。僕もねちょっとそんなにギター詳しくないんで。
ああ、エレキギターのあれ中身気になるな。
まあでも基本板だけですよ。
そうですよね、
だからもう本当にボディないギターとかもありますからね。まあそんなわけで話を戻しまして、レオフェンダーさん、はい、
うん、
まあ、このラジオ修理のお店をやっていたわけなんですけれども、うん、そのラジオ修理で培ったノウハウを生かして別のサービスも始めようということでやり始めたのがアンプなどの音響機材なんですね、うん、
はいはいはい、
でそこで自作のアンプをちょこちょこと作っていたりしたんですけれども、まあ、副業みたいな感じでやるかと思ってたんですけど、うん、それが 結構人気が出てきて、
うん、
まあ、いろんなミュージシャンとかバンドマンがフェンダーさんの店を訪れるようになって、
うんうんうん、
でまあそんなことをしているうちにこのエレキギターのピックアップっていうのも興味を持っていて、うんうんうん、まあ、自分だったらこのピックアップを使ってもっといいギター作れるんじゃないかと考えて、
うん、
じゃあエレキギター作ろうかということになっていくんですね、このフェンダーさんは。
なるほど。
で一方レスポールさん、
レスポールさんね、はい、
はい、レスポールさんはギタリストとして活躍していたんだけれども、
うん、
まあ、ある日そのお母さんから連絡もらって、
うん、
でもこの前ラジオであんたの演奏聞いたよと、よかったねと言われたんだけど、それいつのラジオ聞いたんだと、
うん、
お母さんに問うたら、
うん、
まあ、わかんないですけど先週の日曜だよみたいなことを言ってたんだけど、
うん、
いやその日はラジオ出てないぞと思って、で多分誰か別の人が自分を名乗って出てたんじゃないかと、まあ、この辺はわかんないですけど、
うんうんうん
う
ん、
いうことで、まあ、その話を聞いてレスポールさんは思い立ちまして、
うん、
ボーカルとかだったら、まあ、歌い方とか声でこの人だなと間違うことなく聞き分けることができるんだけれども、
うんうんうん、
楽器だとなかなか難しいよねと。
まあそうだよね、
うん、そこそこの腕前がある人の演奏だったらじゃあどっちがプロの演奏だって聞き分けることは難しいんじゃないかと、
うん、
なんかね格付けチェックでもやってますよね、
うんうんうん、
あのどっちがプロの演奏でどっちが学生の演奏でしょう、分からんと、
分からん
分からんですよね、
うん、ガクトすごいよねあの番組で。
ガクトさんすごいっすよ ね。
で
そこで絶対に誰にも負けないギターを作る必要があるなと、
うんうんうん
う
ん、
いうことを感じて、ギタリスト自らエレキギターの制作に乗り出すと。
ほーかっこいいね。なんか
いうことでこの2人がね、うん、それぞれ違うルートから同じ時期にエレキギターというものに行き当たり、うんうんうん、それを作っていくという物語なんですよ。
はあ、なるほど。全くエレキギターに関する知識がなかったけど今日ちょっと詳しくなりました。
はい、まあそんなわけなんですけど、いや、うん、なんかこの話を、あ、今日ね参考図書が、
はいはい、
フェンダー対ギブソン音楽の未来を変えた挑戦者たち。
はあ、なるほどね。この2人がバチバチやりあるんだ、コカ・コーラとペプシみたいに。今の子たちってみんなギターやりたがるのかね。
ギターどうなんですかね。バンドブームみたいなのはあるのかな。ありそうですけどね。
なんか僕ら世代で言うとそのゆず、うん、アーティストのゆず、ゆずがめちゃくちゃ流行ってみんなフォークギター弾きたがりませんでした、
うん、でも僕も弾いてましたよ。
あれなんて歌だっけ、一番最初に流行った歌。
え、わかんない。
夏色だっけ。
え、あの自転車で坂道を降りる歌。
そうそうそうそうそう。
夏色かな。
あれがすごい流行ってみんなフォークギターかっこいいみたいなんでさ。
うん。
やってましたもんね。
やってましたね。
うん。
ギターね買いましたね、中学生の時に。アコギ5000円ぐらいで。
うん。うんうん、
いやでもやっぱあれですね。なんか楽器とかそういうなんか初心者だからまずは安いもの買おうっていうのは良くないですね。
ああ、なるほど。
なんか、まあ、楽器、カメラとか、まあ、パソコンとかもそうですけど、
うんうんうん、
初心者こそそこそこまともなやつ使わないと、
うん、
全然この使いやすさ違うで。
わかる。
うん。
わかるわかる。
ね、失敗しましたね。5000円ぐらいで買ったギター、全然でしたね。
それは言えてるかもしれん。この前俺スノボ行ってきて、
うん。
やっぱりね、僕は自分の板とブーツ持ってて、で、はい、買い替えたんですよ。もうビンディングもすごい、古くなってて重たかったし、ブーツも全部買い替えたんですよね。
ほう。
でこの前行った時にめちゃくちゃ滑りやすかったもんね。早くもっとこんな買い替えとけばよかったって思った。
ああ、はいはいはい。
うん、だからまあ行く回数にもよるけど、
うん、
たまに友達がレンタルしてるからちょっとレンタルの板滑らしてみたいなんで、レンタルの板で滑るとめちゃくちゃ滑りにくいもんね、やっぱりね、
うん、あー、質が良くないやつだとね。
質が良くないからそれは確かに言えてるなと思いました今。
うん、
うん、いいものを使った方が上達も早いし。
そう、
うん、
いいもの使った方が上達早い、
うん、本当にそう思いますね。
なんでね、 皆さん買うときはそこそこいいものを買いましょうと。
そうですね。
で違うんですよ、そういう話をしたかったわけではなく、
うん、
なんかまあこれをこの話を聞きながら思ったのが、
うん、
別にそのみんなというかこのフェンダーさんもレスポールさんもギター作りたかったわけじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
でもなんかたまたまいろんな偶然が重なってギターを作っていったわけなんですけど、
うんうん、
なんかその辺の好きなことをやるか時流に乗ったことをやるか問題ってあるなと思っていて。
ある。
フェンダーさんだったら別にラジオ修理のプロフェッショナルになるっていう道も全然あったわけじゃないですか。
うんうんうん、
うん、まあプロになってたんですけど、うん、まあでもそうではなくて電子楽器の方へシフトしていった
うんうん、うん、
っていうことがあったんで、まあそれはなんかいろんなタイミングとか、
ね、そうですね、
そういうものがあって、うん、どっちがこの好きなことをやるか、その時の時流に合ったことをやるか、
うん、
どっちがいいのかっていう、
その問題ね。うん、だから両方が重なるのが一番いいけどね。時流にも合ってるし、うん、自分の好きなことでもあるっていうのが一番いいんでしょうけど、
うんうん、
でもなんかさ、今の時代自分の好きなことをやって貫き通してる人かっこいい説あるじゃないですか。
あ、例えば、
例えばあの自分で、壺を作ってると。
壺をすごい
例えば、ろくろ回してね。
ああ、うん、はいはい、それ陶芸とかの、
陶芸をやってると、
うん、
でまあ今陶芸買う人もちろんいるんですけど、そんなに頻繁に売れるものでもないじゃないですか、
は
い、
うんうん、
でも陶芸作りが好きで好きでたまらなくって、
うん、
ここで毎日1日100個の陶芸作品を作ってるんですみたいな人ってさ、
うんうん、
かっこいいというかさ、なんか、
はいはいはい、
幸せ度高いんだろうなみたいな、
うんうんうん、
なんかたまにそういう人テレビとかで出てくるじゃないですか、う
ん、はい、
なんか そういう人を見た時に、あ、なんか貫き通してるってかっこいいなみたいな、ないです、そういうの。
いや、わかりますよ、わかります、
うん、
憧れますよね、なんかそういう一つのことをやり続けるっていう、うん、
そうそうそうそうそう。
まあただ一方で、まあ、別にそれに反対するわけではないですけど、
うん、
例えばよく聞く話でこの漫画家目指してますとか、
うん、
でこのいろんな持ち込みとかをしているんだけど、
うん、
このなかなかやっぱ編集の人もこの人は多分無理だなっていうのが分かる瞬間があるらしいんですけど、
うんうん、
そうは言っても本人はなりたいと、
うん、
でもやり続けたらまあ確かにいつか芽が出るかもしれないけれども、
うんうんうんうん、
どうかなっていう。
まあね、
なんかあの M1 ができたきっかけもあれ、10年結成10年以内じゃないと参加できないとかで、うんうんうん、まあそこに出れなかったらちょっともう諦めた方がいいんじゃないかっていう、この一つの区切りとして10年という期間を設けているみたいなのあったじゃないですか、
うんうんうん、あったあった。
だその好きなことをやっていても芽が出ない、
うん、
状況
ある
ある
あるよね。
ちなみに小山さん、どっち派とかありますか？どっち派というか、別にね、なんか両方被ることは当然ありますけど。
はいはいはい、僕はあの小さい頃漫画家になりたかったんですよ。
そうなんですか。
はい、まあ絵も結構上手い方だったんで。
ほう。
なんだけど、あの僕の姉の友達のお兄ちゃんが超絵上手くって
誰？姉の友達のお兄ちゃん。
そう、
うん、
で漫画家目指してたんですけど、
はい、
そのお兄ちゃんでもなれなかった、漫画家に。
へえ。
めちゃくちゃ絵上手かったのにね。
うん。
でそれを見ていた母親が、漫画家だけはやめとけって言われた。
あ
いや言われて、
うん、
なんか緩やかに諦めていったんですよね。
うんうんうんうん。
うん、
え、今でもやりたいんですか？
漫画家ですか？
うん、
うん、やりたくないですね。いや、絵描くの、漫画描くの好きだし漫画も好きなんですけど、
うん、
毎日ずっと続けれないっすよね、やっぱり。
はいはいはい、
うん、でその次になりたかったのが将棋士になりたかったんですよ。
ああ、よく言ってますね。
はい、小さい頃はね、
うん、
でまあもう学校では敵なし状態だったんですよね、
うんうん、
将棋とかでは、
うん、
でその将棋のそういう習いに行ったんですよね、結構遠いところまで、うん、でそこで、まあ、いろんな大会とか出るんですけど、めちゃくちゃ強いんですよね、やっぱね、そういうちゃんとやってる人たちって、
うんうん、
でこれプロになんの無理だわってなって、自分の熱も冷めてまた諦めたみたいなね。で僕のケースでいくと、結構いろいろ好きなことは始めるんだけど、
うん、
どこかで緩やかに諦めていってるよね。
ああはいはいはい、はい、
で結局続かないみたいな感じですけど、
うん、
まあでも僕は好きなことはぜひどんどんやっていっていいんじゃないか、自流のことなんか考えずにっていう派ですね。
ほうほうほうほう、うん、実際にそうしてるんですか？
会社で？仕事で？
うん、
仕事では年齢とともにやらなくなりましたねそれは。
うん
うん、
なるほど。
やっぱり、うん、求められることをやった方がいいなって思いますね。仕事では
求められることをやった方がいい。
当たり前ですけど。
いやそうですよね。
うん、
なんかでもよくあるじゃないですか、この好きなことを仕事にしない方がいい論。
いい説ね。
あれどうなんですかね、
好きなことを仕事にしちゃうと好きじゃなくなってしまうんですよね。
そうなんですか。
うん、で、うん、どうなんのかな。例えば俺絵描くの好きで、まあ、漫画家になったとして、
うん、
仕事になった途端絵描くことが嫌いになりそう。
うん、うん、
まあでも僕はデザイナーでデザインの仕事をやってて、いまだにデザインのことは大好きですけどね、デザインすることは。
おお、
うん、まあ人によるんでしょうけどね。
どうなんですかね、もしかしたらやってて好きになっていったパターンとかもあるかもしれないですね。最初はあんまり興味なかったけどとか。
う、ね、うんうんうん、そのケースもあると思う。
まあそうですね、だんだんやっぱ年とともに好きなことだけやっていっちゃいけねえなって言って、
うん、
夢を諦める。ありますよね。
あるあるある。
ギターをしまいスーツを着る。
そう。そうそう。で久しぶりに実家に帰った時に、ああこんなのあったなってなるね。
エモいな。
でも本当にめちゃくちゃ自分が好きだったらやめれないもんね、やっぱり。
おお、はいはいはい。
うん、やっぱ僕将棋すごい好きなんで、
うん、
実家帰った時に弟とかとやるもんね、やっぱり。
ああ、
うん、将棋やるやみたいな。
将棋で言えば、リボーンの騎士っていう漫画で、なんかまさにそんな人が出てきますね。
はいはい、へえ。
なんかその奨励会、
うん、
プロにもうすぐなれるかなれないかみたいなところで、なれなかった、うん、人が、うん、まあ、今カラオケでバイトしてて、
うんうんうん、
でしていても、俺はすっぱりやめたと言っているんだけれども、うん、この目を閉じると盤面が脳裏に浮かんで、
うん、
ついつい考えてしまうみたいな漫画があって、
はいはいはい、いやそういう人はだからやめれないよね、やっぱり。
そうですね、
うん、いいじゃないですか、なんか人生にドラマがあって、そういうのって。
確かにね、
うん、何もないよりもそういうのある方が面白いじゃないですか。
じゃあ今例えば高校生の人たちにどっちを取ったらいいですかって言われたら、
あ、でもそれ高校生に言われたら絶対好きなことやった方がいいって言いますね。
お、
失敗してもいいからやった方がいいよって言っちゃいますね、
うん、同じく、
うん、だって後悔したくないじゃないですか、うん、
ね、
うん、でそれやらんまま普通の仕事を選んじゃうと、あの時やっとけばよかったって絶対思うからね。
そうですね。じゃあみんな好きなことをやろう。
でもなんか時代的にも、
うん、
好きなことをやりやすい時代になってきてません？
やりやすい時代はあると思います。
なんかその僕らの時代っていい大学出ていい会社に就職するのが正解みたいな時代だったじゃないですか、
うん、まあ未だにそうでしょう、
まあ、未だにそうなんですかね、
うん、
まあ、でも今ちょっとずつ変わってりつつあるんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。
まあ変わりつつはありますね。
うん、なんかいい会社に入ることがもはや正解じゃないじゃないですか今。
うん。
ね、いろんな働き方があって、でね、転職サイトとかもすごい豊富で、
うんうん、
転職することが全然ね普通のことになってるし、
うん、
そんな中で自分のキャリアをどう積み上げていくかみたいな、
うん、
自分のキャリアをどう積み上げていって、その自分ができることをどう表現するのかみたいな時代じゃないですか、
うんうん、
まさにね、インスタとかインフルエンサーとか YouTuber とかそういう職業も出てきたし、
うんうん、
だからある意味さっきの陶芸の話じゃないけど、
うん、
もう誰が何と言うと俺はもうこれが大好きで何回も諦めようと思ったけど、やっぱ諦めきれねえわみたいなものを見つけてやりきるのが
はいはいはい、
結果最強説があるよね。
最強説、
うん、結果最強説がある。
うん、はいはいはい。なんかでもスマートなのはその自分の好きなことでかつ時流に乗ってるのは何かなみたいなのを探すのが、
いや、それができると一番いいっすよやっぱり。 できる人は多分そこをうまく落とし込むんですよね。
はいはい、
うん、自分の好きなことと今こういう世の中だからこういう感じにすれば受け入れられるんじゃないかとか、
うん、
いうのをちゃんとなんていうんですか、調整してできる人、
はいはいはいはい、
うん、それが一番いいですけどね。
確かにね、そういう人になりましょう。
そうですね。
いうことでね、これを聞いてる高校生の皆さんには好きなことをやっていいんだよと、は
い、いや全然いいですよ、うん、やった方がいいですよ、むしろ。
そんな感じです今日は。
はい、
ということで本日はフェンダー対ギブソンのちょっと導入部分だけになってしまいましたけども、うん、
はい、
話をしてきて、まあ、好きなことをやろうと。
そうですね、
いう、
はい、
はい、
次回あれですか、第2回とかやるんですか。
第2回、そうですね、一応続き話そうと思ってたことに全然たどり着かなかったので、
はいはいはい、
やっていきたいと思います。
はい、
はい、ということで今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
お待ちしています。
それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。